ノンクリスチャンの家庭で生まれ育ちましたけれども、私が生まれて初めて教会という建物に足を踏み入れた時のことを覚えています。大学1年の時でした。観光気分で何気なく入った、サビエル記念聖堂という教会だったんですけれども、チャペルの天井にですね、聖画が描かれていたのを覚えています。今考えればそれはイエス・キリストの再臨の絵だったと思うんですね。でその時私は何気なく祈ったんです。まだクリスチャンでも何でもなかった頃です。神様がいるのかどうかさえわからない、祈る方法さえ知らなかった時です。神様、もし本当に救い主がいるんだったら出会わせてください。誰もいないがらんとしたチャペルで確かにこう祈ったことを覚えています。神様はこの時の祈りを聞いてくださったんですね。その7年後、25歳の時に私はセブンス・デイ・アドベンチスト教会でバプテスマを受けることになりました。なぜ当時クリスチャンでもなかった私が救い主がいるなら出会わせてください祈ったかというと、環境問題に実は興味があったんですね。で大学でもそれに関連する授業を取っていて、このまま行ったら人類は危ない、これまでとは違う何か別の価値観が必要じゃないだろうか、それこそ救い主のような絶対的な存在が出てこなければ人類は滅びてしまうんじゃないだろうか、そんな思いがあったんです。それから35年が経ちました。環境問題はさらに深刻化しています。地球温暖化も待ったなしの状態で、それでもなお人々は生活のレベルは落とさず、価値観も変えようとせずに、なんとかなるに違いないというですね、漠然とした根拠のない安心感を抱いています。この世界は間違いなく終わりに向かって突き進んでいます。週末を迎えているのは個人のレベルでも同じです。新型コロナウイルスだけではありません。私たちはいつ健康が奪われることになるかわからない、いつ大規模な自然災害に巻き込まれるかもわからない、いつミサイルが飛んでくるか、いつ交通事故に遭うかもわからない、明日の命さえ保証されていない、そのような存在なんです。もし今あなたが死んだとしたら、あなたはどうなるか知っていますか？あなたの罪は完全に許されている、永遠の命は保証されている、そういう確信はあるでしょうか？この世界も、そして私という個人も実は救い主を必要としているんです。この聖書ははっきりと宣言しているんです。人間は罪の問題を含めてこの世界の根本的な問題を解決することはできないんだ、その解決は人類の救い主を見出すことにあるんだ、聖書ははっきりと私たちに語りかけています。先週から私たちは使徒行伝をシリーズで学び始めましたけれども、使徒行伝の最初の部分で著者のルカは救い主イエス・キリストが再びこの地上にやってくるという素晴らしい約束を繰り返しているんですね。今週も祈りを持って聖書を開いていきたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの肉の思いではなく、聖霊様が御言葉を通して私たちに語りかけてください。 御言葉を通してあなたの御心を知ることができるように助けてください。そしてあなたの御心を私たちが喜んで感謝を持って行うものとなることができるようにどうぞ私たちを清め、今聖霊の力によって強めてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝一章、先週の続きから見ていきたいと思います。一章の今週は9節から11節ですね。使徒行伝一章の9節から読みします。こう言い終わるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登っていかれるとき彼らが天を見つめていると見よ白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよなぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。復活されたキリストは弟子たちに大宣教命令という遺言を与えた後天に登って行かれました。もう常識では考えられないようなことですけれども医者であるルカがこれを書き記したということに私は大変大きな意味があると思っています。彼は医者として客観的な事実としてこれを記録したんですね。イエス様が天に昇っていかれる、それを見た弟子たちはあっけに取られたと思います。そして次の瞬間もしかしたら彼らは自分たちだけが取り残された不安を感じたのではないかと思います。でもイエス様はこのことの意味、天に昇っていかれるっていうことの意味を実は弟子たちに事前に語っておられたんですね。ヨハネによる福音書16章の7節、イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの16章7節、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。イエス様はこの地上におられた時肉体の制限を受けておられましたけれども、でも聖霊の神様はいつでもどこでも私たちのうちに住まわれるわけですから、これほどの恵みはありません。イエス様の復活は私たちの命は死によって終わるのではないということを証ししています。そしてイエス様の昇天はこの地上を私たちと同じように歩まれた主が地上の束縛を離れて聖霊の神様として私たちのうちに宿ってくださるというそのような恵みを証ししています。そして天使は弟子たちにこう語りました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。同じありさまでって書いてあるんですね。まるで動画を再生するようにですね、天に昇っていかれたキリストが今度は天から同じように下ってこられるっていうんですね。つまりイエス・キリストの再臨の予言がここに書かれているわけです。キリスト教会の中にはキリストの再臨というのは実は誰にも知られないような形でなされるんだとかですね、だからすでにキリストはこの地上に来ているんだ、救われる者だけがいつの間にか人知れず天に上げられてこの地上からいなくなるんだとか、あるいはキリストは霊的な形で もうすでにこの地上に来ておられるんだとか、まあ、いろんな説がですね、キリスト教会の中でも飛び交っています。でもそれらは聖書的な根拠はないんですね。人間的な解釈です。聖書は何と言っているか。キリストは人々が見ているその目の前で天に上げられました。同じようにまたおいでになるということは、キリストの再臨は明らかに人々の目に見える形で行われるということなんです。で、このキリストの再臨に関しては聖書全体の中で約1500回言及されていると言われています。で、それはどれぐらいの量なのかといいますと、新約聖書の中の25節に1節の割合でこの再臨に関する言及が見られる。そして、旧約聖書では再臨に関する予言は初臨に関する予言の8倍にも上るというんですね。つまりイエス・キリストの再臨というのはまさに聖書全体の一大テーマであるということがわかります。ではキリストは再びやってこられる、その再臨の前に天に昇られましたけれども、何のために、なぜキリストは天に昇られたんでしょうか。ヨハネの福音書14章見たいと思いますけれども、14章の1節から3節、イエス様ご自身が弟子たちに対してこう言われました。ヨハネの14章1節から3節です。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って、場所の用意ができたならばまた来て、あなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。あなたを天の御国に迎えるために、私には天においてすべき働きがあるんだ、主は言われました。イエス様はあなたを天に迎えるために天で奉仕しておられる。ではイエス様の天における働きっていうのはどんな働きなんでしょうか。イエス様は今現在天において何をしておられるんでしょうか。今度はヘブル書、新約聖書のヘブル人への手紙8章1節と2節開いてみたいと思います。ヘブルの8章1節と2節、パウロはこう言っています。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。このように書かれているんですね。で、旧約の時代、神様はモーセを通してこの地上に聖所を作らせました。で、そこで祭司が罪人のための取りなしの働き、取りなしの奉仕をしていたわけなんですね。で、この聖所っていうのは神の民の中心にあって、神の民の罪を取り除くために作られたものなんですけれども、この地上の聖所は実は天に本物の聖所があって、その本物の聖所の雛形、写しに過ぎないんだとこのヘブル書は教えているんですね。で、キリストが天に昇られたのは、キリストが昇天されたのはこの天にある本物の聖所で、天の大祭司として罪の清めの働きを行うためだったというわけなんです。で、このイスラエルの地上の聖所では年に一度だけ大祭司が 聖所のさらに奥にある至聖所という部屋があるんですけれども、その至聖所に入って年に一度だけですね、罪の清めの働きを行っていました。この日は大贖罪日と呼ばれて、イスラエルにとっての最も厳粛な日だったんですね。でこの日に、つまり大祭司が至聖所に入って罪を取り除くための奉仕の働きをしている間、それを待っている神の民がしなければならないことが命じられていました。この日に神の民は断食をして、そして祈りつつ自分自身の心を探って、そして悔い改めを持って神に心を向けなければならないということが命じられていたんです。命令されていました。旧約聖書にダニエル書という予言の書がありますけれども、その8章14節にですね、このような言葉が書かれているんですね。2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められてその正しい状態に復すると書かれています。でこの2300の夕と朝の間、つまり、2300日経つと聖女で罪の、天の聖女で罪の清めの働きが行われるということなんですね。で今ここではですね、ちょっと時間があまりにも限られていますので、詳しく、この予言を研究する時間はありませんけれども、この2300日というのは、エゼキエル書の4章6節にですね、1日を1年として計算するというですね、予言解釈の原則について書かれているんですね。1日イコール1年の法則というのがあるんです。でこれに当てはめてみると、2300日というのは2300年ということになります。そしてその2300年の時が満ちるのはいつかというと、ダニエル書9章の70週の予言と合わせて考えてみるとですね、それは実は1844年に当たるということが分かってくるんですね。ちょっと興味のある方は後でですね、個人的に学んでみたいと思うんですけれども、この年を境にイエス様は天の至聖所で最終的な罪の清めを始められた。つまりですね、これ以降全世界が神の裁きの時、大贖罪日に入ったんだということを聖書は示しているんです。大贖罪日に神の民がしなければならなかったことは何かっていうと、先ほど言いましたけれども、断食をして祈りの中で心を探って、そして悔い改めを持って神に心を向けるということでした。これは神様ご自身の命令なんです。そして今全世界がこの年を境にですね、この大贖罪日に入ったということを聖書は教えている。聖書のこの予言を研究していくと、実は今はそのような厳粛な時代であるということが分かってくるんですね。そしてこの天の聖所における大祭司としてのイエス様の清めの働きが終わると、イエス様は私たちを迎えるためにこの地上に再び来てくださる。これがイエス・キリストの再臨なんです。ヨハネの黙示録14章には、終わりの時代の大宣教命令である三天使のメッセージが書かれています。14章の7節ですね、こう書いてあります。神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。神の裁きの時が来たんだ、だから創造主なる神に立ち返れ、そのような招きです。私たちの教会が聖書に命じられている通りに、天地創造の第7番目の日を安息日として大切にし、この日に礼拝をしている、 その理由がここにあります。安息日、安息日を尊ぶということは、この創造主なる神を覚えて神に立ち返りますという信仰告白でもあるんですね。私たちの教会の名前ですね、復習しましょうね、セブンスデーアドベンチスト教会です。で、実はここにですね、この名前の中に私たちの存在意義、アイデンティティが一言でまとめられているんですね。で、このセブンスデー第7日目、これは安息日を表していますけれども、これはですね、私たちが一体どこから来たのかということを示しています。そしてアドベンチスト、これはキリストの再臨を待ち望む人々という意味ですけれども、これはですね、私たちがどこに向かっていくのかということを示しているんです。ですから、皆さんがですね、私はセブンスデーアドベンチストですという時、あなたはすでにこの聖書のメッセージを語っていることになるんです。ですから、セブンスデーアドベンチストという名前を決してですね、恥じたり隠したりしないようにしてください。私たちはこの名前を、セブンスデーアドベンチストという名前を口にするたびに、私たちは宣教しているんだということを覚えたいと思います。今この時代は全世界的な大食材日、神の裁きの時がやってきたんだという話をしましたけれども、一方でこの期間は私たちが神様に立ち返るために与えられた恵みの時、恩恵期間であるということが言えるんですね。ノアの洪水のあの時のことを思い起こしていただきたいと思うんですけれども、人々はノアを通して語られた悔い改めのメッセージに耳を傾けませんでした。箱舟に入りなさいという招きに応えることをしませんでした。しかし120年間というノアのこの宣教の期間が終わった時、箱舟の扉は神ご自身の手によって閉じられました。そして雨が降り始めて洪水が起こった時、恵みの扉はすでに閉じられてしまっていたんです。これは神様が一方的に閉じたということではなくて、彼ら自身が神の愛の招きを拒み続けた結果でもあったんですね。キリストは今天の至聖所で私たちのための取りなしの働きを続けてくださっています。私たちが悔い改めて神様のもとに戻ることを忍耐を持って待ってくださっているんです。今この恵みの時に私たちは神の招きの声を聞く必要があります。そしてこの神の愛を人々に伝えてほしいんだ、神様は私たち皆さんに願っておられるんです。で、この創世記のですね、ノアの洪水の物語の続きを読んでいくと、洪水の後もまたもやですね、人類は神に背き始め、次に彼らが何をしたかっていうと、高いバベルの塔を作っていったんです。で、これは神に敵対する偶像崇拝の基地だったんですね。神中心ではなくて人間中心の世界を築いていこうとする罪の象徴的な建物だったんです。で、彼らはそこで何をしようとしたかというと、天体観測をしようとしたんですね。雲よりも高いところに、立って天体観測をしようとした、気象観測ですね、気象観測をしようとした。あの全世界を覆った洪水の原因は単なる異常気象の結果だったんだという、そういった科学的な証拠を彼らは突き止めたかったんです。なぜでしょうか。それはあの洪水は神の裁きであるということを彼らは認めたくなかったんですね。 キリストの再臨を目前にしている今、バベルの塔があちこちで見られます。そしてそのバベルの塔は私たちの心の中にも建てられているということはないでしょうか。罪を認めようとしない私たち愚かな人間に対して、神様は聖書の言葉を通して、自然界を通して、神に立ち返りなさい、繰り返し繰り返し語り続けておられます。昨年から始まった新型コロナウイルスのパンデミックの中でも、神様は確かに叫んでおられる、そのように思います。神から離れた生き方がどんな結果をもたらすのか、神を軽んじる罪がどんなに醜いものなのか見なさい、それはコロナウイルスよりもはるかに危険な状態なんだ、目覚めなさい、私に立ち返りなさい、世の終わりの裁きの前に、恵みの扉が閉じられる前に、あなたの生き方をもう一度点検しなさい、神に背を向けていたその罪を認め、私のもとに帰ってきなさい。この主の招きに私たちはどう答えるでしょうか。サタンはコロナウイルスをまき散らしますけれども、憐れみ深い私たちの神様はそれを私たちを罰するためではなくて、私たちを清めるために用いようとしておられるんです。このコロナ禍で教会の集会が閉じられ始めた時、私は全国のいろんな方々からメールやお便りをいただきました。でその中でこのようなお手紙をくださった方がいらっしゃいます。ご本人の許可を得てその一部を紹介させていただきたいと思います。私はヨハネ黙示録14章6節の神の裁きの時がついに始まったと思いました。もうヨーロッパ、アメリカ、中国で万単位の人が亡くなっています。医療だけでなく経済も打撃を受けています。ヨハネ黙示録18章はまさに現実となったと感じました。これまでずっと教会に通い、生活の中心が教会でした。しかしそれらは決して神様の御心ではなかったと気づかされたのです。本当に驚き、恥ずかしく、情けなく思いました。初めて神様の前に許してくださいと祈りました。今まで自分が主だった私が、やっと神様が主で、私が従であることが分かったのです。私も食べること、テレビ、本、絵など次から次へと興味をそそられ、まるでホセアの妻のゴメルのように、神様がいるのにこの世が与えてくれるものを追いかけていきました。聖書の中で神様が、お前たちは真に私に捧げ物をしたことがあるのかと嘆いておられますが、自分はそのユダやイスラエルの人々と同じだと実感しました。どうかお願いします、共に祈ってください。一人でも二人でもいいです。真剣に神に助けてくださいと祈れる方が増えることを願っています。恩恵期間は間もなく閉じられようとしています。でも恐れる必要はないんですね。皆さん、大宣教命令の最後の言葉は何という言葉で閉じられていたか覚えておられるでしょうか。イエス・キリストご自身の言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。主が世の終わりまで私たちと共にいてくださることを感謝します。アメリカのサインズ・オブ・ザ・タイムズの元編集長、マービン・ムーア牧師がこのように書いています。ちょっと字が小さいんですけれども、皆さん見えるでしょうかね。恩恵期間の終了とは、神の側で独断的に決めてカーテンを下ろしてしまうようなものではない。 恩恵期間の終了とは実は人間の決定なのである。キリストに来る者が一人でもいるなら、神は恩恵期間を閉じられないことを理解してほしい。神の子らの一人が霊的成長の過程にあって、まだ神の印を受ける用意ができていない間、神が恩恵期間を閉じられることはないのである。もしあなたが真心からイエスを愛し、永遠にわたって彼と共にいたいと望むなら、あなたの用意ができる前に恩恵期間が閉じられるかもしれないと恐れることはないのである。神様はあなたを救いたい、忍耐をもってあなたを待っておられることを覚えてください。パウロは第一テサロニケ5章4節から6節でこのように語っています。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり、昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎んでいよう。9節です。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。神の裁きとは神の救いであり、神の愛の招きであるということを覚えたいと思います。ジミー・ロジャースという7歳の男の子がいました。ロジャースさんの一家はクリスチャンホームでよくイエス様についての楽しい話し合いの時を持ちます。で、この日の家庭礼拝は7歳になるジミー君が、家族にお話をする番でした。永遠の命についてジミー君が家族に向かってメッセージをすることになっていたんです。ジミー君はこういう話をしました。あのね、みんな、僕たちはイエス様が天からやって来られた時、天に挙げられて天の門のところに着くでしょ。そうするとでっかい天使がでっかい本を持ってきて、天国に入る人たちの名前を呼びます。まずパパ、ダディ・ロジャースって呼ぶでしょ。するとお父さんが、はい、ここです言います。次に天使がマミー・ロジャースって呼ぶでしょ。そうするとお母さんが、はい、ここです答えます。それからお兄ちゃんやお姉ちゃんの名前を呼んで、そして最後に僕の名前を呼ぶの、ジミー・ロジャース。でも僕はちっちゃくて見えないから、ジャンプして、はい、ここです、大きな声で言います。こんな話をしました。事故があったのはこの日からわずか数日後のことでした。スクールバスに乗り遅れそうになって、急いで道路を渡ろうとしたジミー君は、そこで車にはねられてしまったんです。救急車で病院に運ばれ、家族全員が駆けつけた時にはすでに重体でした。家族に囲まれてベッドに横たわるジミー君の体はもうピクリともしませんでした。意識もありません。医者たちはジミー君の小さな命を救おうと全力を尽くしました。でもどうすることもできなかったんです。小さな命はもう翌朝まで持ちそうにありませんでした。真夜中近く、ジミー君の意識がほんの少しだけ戻ったような、その気配が感じられた時、周りで取り囲んでいた家族が一斉にジミー君の枕元に顔を寄せました。その瞬間、ジミー君の唇が動いたんです。それは彼がこの地上で語った最後の言葉でした。それは小さなジミー君を失い後に残された家族にとっては慰めと希望に満ちた言葉になりました。ジミー君ははっきりとした声でこう言ったんです。はい、 ここにいます。そしてジミー君は息を引き取りました。主はまたおいでになります。再臨のその時、あなたを愛し、あなたのために命を捨てられたイエス様があなたの名前を呼んでくださるんです。あなたを罪に定めるためではありません。あなたを天の御国に迎えるためです。そしてあなたを通して、あなたの存在を通して、まだイエス様のことを知らない、救い主を知らない多くの人々を救いに導くためです。主よ、私がここにおります。私をお使わしください。信仰を持って私たちは今そう告白したいと思います。祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお願いいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。